世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
皆さんこんにちは。現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。南米大陸の旅から気がつくと何ヶ月も経って、今は南米大陸を徐々に北上してきてセントラルアメリカ中米までやってきました。で中米の今はどこの国にいるかと言いますと、あんまり日本人の旅行の場所として聞き慣れない国かと思うんですけど、ホンジュラスという中米の一つの国に来まして、今はそのホンジュラスの離島にあるウティラ島という島に来ています。で中米に来てからほとんど日本人の旅行者に会ったりしてこなかったんですけど、この島で偶然にもかなり旅をしてらっしゃる旅人さんにお会いしたので、自分からすると人生の先輩にあたる方なんですが、今日はその方にいろいろな中米でのお話を聞いてみたいと思います。それでは浅野さんですね、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、浅野和弘です。
はい、
はい、
あ、続けてください。
はい、あの久しぶりに、はい、ダイビングしにウティラ島に来ました。
はい、そうなんですよね。
ですよね。
このウティラ島っていう時点でほぼあんまり聞いたことない人が聞いてるリスナーの人たちほとんどだと思うんですけど、この浅野さんはこの海のスキューバダイビングをするのが昔から趣味ということで。
そうですね、
はい、
まあ僕も経験は浅いんですよ。
あ、そうですか。
はい、
はい、
あのほんの5年前ですかね、
はい、
50代に入ってから始めただけなんで。
あ、そうだったんですか。
ダイバーとしてはビギナーですよ。
でも僕と比べると、偶然にも今日あの同じダイブショップ の朝の午前中のダイビングで一緒の船で、あ、日本人ですかっていうところでちょっとお話させてもらって。
そうですね、
はい、で今日一緒にダイビングをしてきたっていう形なんですけど、
はい、
今回このダイビングのウティラ島以外にホンジュラスっていう日本人からしたらちょっと あんまり聞き慣れない国だと思うんで、ホンジュラスのことについても僕より浅野さんの方がホンジュラスのことを。
そうですかね、
はい、
ホンジュラスはね、はい、実は苦い経験がありまして。
あ、そうだったんですか。まだ僕聞いてないです
それはまあまあ後々お話しますけど、
はい
はい、ホンジュラスはね、
はい、
なんかカリブ海に面してる国で。
そうですね、
数カ国あるんですけど、
はい、
やっぱりカリベの海っていうのは、
はい、
なんかあの日本人にとっては遠いですから。
そうですよね、
はい、
僕からのイメージだとやっぱカリブ海の海賊みたいな、
そうそうそう、
そういうイメージ、漠然としたイメージだけで、でも実際海はすごく綺麗ですよね。
綺麗です
ね、それはやっぱり良かったですね。すごく
良かったですか。
はい、
カリブ海固有種見ましたか。
あ、海の中の魚ですか。
はい、知らないでしょ。
まだ知らない浅野さんに比べたらまだまだそこまで知識はないんでは
い、
はい、
うん、
例えばどんな魚がいたりしますかね。
ここ、そうですね、はい、エンジェルフィッシュってちょっと綺麗な、
はいはい、
黄なくって水色の写真、
はいはい、
魚がいるんですけど、
はい、
あれはね沖縄とかフィリピンでは見れないカリブ海固有種ですね。
そうなんですか。世界でもカリブ海と他のいくつかの場所でしか見れないと。
はい、
そうですか。
数種類ありますね。
あ、そうですか、
うん、
やっぱりダイビングもその時期によってだったり天候によってで、その海の上の実際の天候とその海の中で見れる魚っていうのもやっぱり変わってきたりするんですかね。
そうですね。
あ、そうですか。
ダイビングはねもう本当確率の問題ですよ。
あ、そうですか、
うん、今日お話してたホエールシャーク、
はいはい、
ジンベエザメ。
あ、そうですね、言ってましたね。
あれでも僕は350本ぐらい潜ってやっと巡られましたし。
350本、はい
やっぱね、
はい、
見れる魚、ハンマーヘッドなんかもうつい先週見ただけで、
はい、
それ430本目ぐらいですからね。
本当にもう巡り合わ せというか本当に奇跡のような。
そうそうそう。だからジンズザメも1000本潜って見れない人もいるし、
は
い、
あ中には、
うん、
そうですか。
でもオープンウォーターの講習で見れたっていう人もいますよ。
本当にもう、うんとしか言えないですね。
そう、
今もこのダイビングショップに併設してある宿からあのこの放送をお届けしているんですが、ちょっと外の方で他のあのやんちゃなダイビング、
そうですね、宴会してますね。
そう、若者たちがちょっとお酒に乗じていろいろ楽しくやってますけど、今回はこのダイビングの話プラスこのホンジュラスの国の話についてもある程度お聞きしていきたいんですけど、はい、ダイビングの話はもうちょっと後で深掘りしていくということで、
はい、
ホンジュラスっていうと僕の勝手なイメージなんですけど、勝手なイメージプラス情報なんですけど、
はい、
中米の中でも治安がとても悪いっていう、
そうですね、
ふうに言われてますよね。
最近 の、 あのリサーチでも、
はい、
サンペドロスーラがダントツ1位、
そういう町がありますね、はい、ホンジュラスでも確か2番目ぐらいに大きい町みたいな感じ。
そうですね、
はい、
テムシカルパ、サンペドロスーラなんですけど、す、ね、
はい、
殺人のリスでいうとサンペドロスーラがダントツですね、
はい、それはもう中米の中だけじゃなくて
世界のランキングトップ、わ
ちょっととんでもないですよ ね、
ですね。
そのイメージからやっぱり僕みたいなバックパッカーの長期旅行者でも、あの中米を避けるって人がいるんですよ ね、
ですね。
例えばそのガテマラとメキシコまでは行くけど、
はい、
そこから一気に南米 の、 あのコロンビアまでフライトを取ってしまう。
そうですね。
でバスでゆっくりそのホンジュラスだったりニカラグアだったりっていう、はい、あんまりその旅行者で行った人も聞かないし、
うんうん、
インターネットだったりいろんなガイドブックで見てもちょっとあんまり情報的に見どころというか、あんまりカリブ海があるけども特別ものすごい遺跡があるとか、例えば世界遺産の特別有名なのがあるっていうのも聞かないんで、飛ばす人が多かったりですね。
そうですね、はい、僕らみたいな住んでる人にとってはね悲しいですけどね、
はい、実はこれはそうですね、浅野さんは旅人今は旅人なんですけど、
はい、
後々お話しますけど今中米に住まれてるということで、
そうですね、
その情報も聞いてぜひとも今回インタビューしたいっていうのがあったんですけど、
は
い
は
い、
後々
そうですね、このホンジュラスのなんかあれですかね、名産というか、
うん、
ホンジュラス の、 その産業として排出してるものって何か。
ホンジュラスは何でしょうね、はい、まあコーヒー。
あ、コーヒー、
うん、あとは牧畜でしょうね。
あ、牧畜ですか、
うん。
じゃあホンジュラスの産業っていうとどんなものがあるんですかね。
そうですね、聞いたところによると、はい、まあ、中米ではあの、ま、コーヒー豆。
コーヒー豆、
はい、
あー、はいはいはい、
結構ね、
はい、コーヒーショップに何か卸したりとか。
そうですね。
あ、そうなんですか。
まあ日本でいう有名な何々バックス。
あ、 ありますね。
あそこですよ、
はい、あれが実はホンジュラスの豆が何割かいってるみたいな。
はい、いってます。
あ、そうだ、
間違いなくいってます。
あ、そうですか。
でもね、悲しいことに、はい、あの現地の人は飲めないんですよ。
え、それはなんか、
それは日本に出すためのね。
あ、そうなんですか。
高いんですよ。
それ僕もなんかあの宮崎県でマンゴーを作ってるけど、はい、宮崎県の人は高くて買わないみたいな。その松坂牛も松坂の人たちは高いみたいな。あ、そういう事情なんですか。でもそれで国策としてやっぱり産業としてホンジュラスの豆っていうブランドをつけてみたいな。
そうですね。
あ、そういう部分があるんですね。
多分ね、
はい、
あの名前は変わるんだけど、原産国はホンジュラスなんですよね、
はい、
ホンジュラスニカラグアこの中米諸国なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
まあそういう意味ではね、
あ、
私たちはあの手近に飲める環境にあるんだけど、
はい、
なかなか口に入らないですよ。
そうですよね。これもやっぱ情報を見たりしないと知り得ない情報ですからね。
そうです、そうです。
そうですよね。コーヒー以外だとやっぱりホンジュラスの見どころっていうと多分カリブ海が挙げられると思うんですけど、
うん、
その他にどんなものがあったりしますかね。
どうでしょうかね、
はい、
僕ら行ったことないですけどコパン。
あ、コパンっていうなんか世界遺産の遺跡があるんです、
はい、
あこはなんかマヤ遺跡かなんかの文明かなんかの、
はい、
それとかあとはやっぱりちょっと危ないみたいな
危ないみたいな
名産にはなんないと思いますけどまあもうもっと住まれてる人とか地元の人に聞いたらもっとこういうのがあるよってあるかもしれないですけど。
そうですね、
やっぱりそんなに。そうです、やっぱカリブ海ですかね、やっぱり海に面してるっていう。
あとはね、
はい、
多分テグシガルパに来られた時に、
はい、
あの経験されたと思うんですけど、
あ、はい、
あ、飛行機でエアで来た人は経験するんですけど、
あ、僕たちはバスで。
バスですか、
はい、
昔のね 香港の空港、開拓空港っていうのは僕らの年代では分かるんですけど、はい、まあ、ここ20年前ぐらいまでは、はい、香港の空港ってすごいあの住宅地をバーって回って難しいあのアプローチして降りる空港が有名だったんですよ、
はいはい、
今は空港とが離れたんで、滑走路も立派な直線の滑走路になったんですけど、
はい、
テグチガルパは、はい、リグロで行く人は経験しないんですけど、あそこも山の中の空港なんで、
あ、そうなんですか、
急降下してバーって回って滑走路に降りてあれ一回経験してみてください。
あ、それは経験なかなかできないですね。
できないですよ。
ああ、そうですか。
あそこの着陸は豪快です。
豪快ですか。それパイロットの人も着陸難しいんじゃないですか、
ね、難しいでしょ、
他の空港よりも。それはね、万が一事故の確率も高いかもしれないけど、まあ
まあスキルもね、それなりに、
そうでしょう、
ね、毎日やってるからね。
あ、そうでしょうね。なるほど、それそういう一応隠れた名産というか、
そう、
面白いものもあると、
は
い、
それは歩き方にもちょっと立ったな、丸々の歩き方みたいな
書いてあるかもしれないけど、でもそもそもこのホンジュラスに焦点を絞って、ホンジュラスに本当日本から直行で飛んできましたみたいな人もあんまりいないですよ ね。中米諸国の一カ国として、うん、まあ通り過ぎるだったり、
うん、
まあでもこのここで浅野さんとお会いしたウティラ島っていう、
はい、
このホンジュラスの一応南部に属する国ですかね。
そうですね、
カリブ海に面したこのウティラ島というところにいるんですけど、うん、
はい、
ここはダイビングのメッカなんですね。
ですよね。なんか昔はね、
はい、
何ドルであのオープンウォーターの資格が取れたっていうの
は一番最初
ですよね、はい、100ドル前後で。
100ドルっていうと、これダイビングやったことない人はあんまり分かりにくいかもしれないですけど、
はい、
一般的にこの一番最初にあるライセンスの資格がスキューバダイビングオープンウォーターのライセンス
で、
はい、呼ばれますけど、まあ世界いろんなところで、まあ日本でももちろん取れますけど、うん、バックパッカーだったりで取りやすい国がタイのタオ島であったり、
はい、
あとはフィリピンのどこですかね。
フィリピンだと、はい、どこかな、セブとか。
あ、そうですね、
はい、
いくつかの島があると思います
。ありますね。
あとはそのエジプトのダハブっていうレッドシーのところとかで安く取れるって言われてますけど、そこでも大体300ドル前後は
しますね。
しますよね。
しますね。
それが昔100ドルぐらいで取れちゃったっていう、ちょっと伝説のというか、
そう、
今はもちろんもうちょっと上がっちゃってるんですけど、それでダイビングスポットとして知られてる場所で。
そうですね、
はい、実際先ほども言ったあのデグシカルパっていう首都は本当にその犯罪率が高くて、
うん、
なかなか旅行者も近寄りがたいところなんですけど、僕らもそこのバスターミナルを使ってこのウチラ島までやってきたんですけど、
はい、
ここは全然危ないみたいなイメージないですよね。
全然ないですね、
はい、
楽園ですよね。
楽園というか本当に海と、もうスキー島とカリブ海の海と、
うん、
本当にダイビング三昧に楽しめる場所ということで、
うん、
開放感が、ね、ありますね。
そうですね、
はい、ウチラ島はこれでもダイビングのライセンスをその全く持ってない人でもこのオープンウォーターコースっていうのを大体3日間か4日間ぐらいですかね。
そうですね、
はい
はい、
それを受講して一応筆記試験、筆記試験と学科の試験とその実技試験をパスすれば、
はい、
そのパディっていう、パディっていうのを説明した方がいいですかね、知らない人。
パディは、
はい、
その潜水する人の業界団体ですね、
はいはい、PADI と書いてパディというふうに呼んで、
はいはい、
ダイビングのその国際のそのインターナショナルなそのダイビングの協会というか。
そうですね、はい、ライセンス管理してる団体ですね。
そういうことですよね。
でパディとあと2つくらいありますね、
はい、あ、大きいところがあってその認可を得た資格を取ってれば世界中そのカードを提示すれば。
あ、そうですね。
それでもう、あ、じゃあ資格を持ってるんだったらこの何メートルのとこまでは潜れるんで、じゃあファンダイブっていう、うん、その一般的なダイビングを楽しめるっていう。
そうですね、
はい、で僕らはあの浅野さんはすごい経験がありますけど、僕はそこまで経験はなかったんですけど、このウジラ島のカリブ海の海でかなり魚が見れると、
はい、
格安でしかも潜れるってことでやってきたんですけど、
はい、
じゃあもうこのカリブ海で、浅野さんは実はこのカリブ海の他の島でも潜られてるってことなんですけど、
はい、
ウティラ島が他の島と比べてもこれが見れたのはすごいっていうのは何かありますかね。
うーん、
さっきも冒頭でもちょっと言ったかもしれないですけど。
そうですね、
はい、
まあ、ウティラあのホンジュラスで言えば、はい、あの3つの大きな島があるんですよね。あ、
はいはい、
ウティラ、
はい、
グアナハ、
はい、
で一番人気がロアタンです、
ね、ロアタンで聞きますね、
はい、ロアタンはねやっぱり結構リゾートダイバーですね、は
い、あ、そうなんですか。
アメリカからもバンバン来ますし、
はい、
ウティラはどっちかというとバックパッカー寄りの安く潜りたい人の島、はい、
ああなるほど。
であと1個グアナハっていうのはもう私も先週行ってきましたけど、
はい、
ちょっと難解ですね。
難解というのはレベル的にですね。
ダイビングショップはない、はい、
ああ
で潜りたい人はリゾートに行かないといけない。
行かないともできないんですね、
はい、で空港からリゾート行くには、
あ
のタクシーボートっていう本当のお金払ってタクシーみたいなもんで、
はいはい、
高いんですよね。
そうでしょうね、はい、チャーターするってことですね。
チャーターするってことです。
あ、
うん、だからそれ行くにも何十分っていうボートをチャーターしますから、何十ドル何百ドルになりますし。
そうですか。
だからウティラで、グアナハでダイビングするっていうのはよっぽど変わりもんですね。私みたいな。
そうだ。まあいろんなね、そこでもできるっていうんだったらぜひ試してみたいっていう
好
奇心があって行ってみたら、
う
ん、あれこれちょっと厳しいんじゃないのかみたいな。
そう
ですか。
面白かったですよね。
あ、そうですか。
それもね。
あ、はい、地元の人たちに聞いてどこで。ね、誰に聞いたら潜れるのかみたいな。
そっから始まるんですよ。
そっから始まるってことはなかなかないですよね。
ないですね。
そうですか。それに比べたらこのウティラ島はダイビングショップもね、
天国ですね。
そうですね、いっぱい選べますし、うん、まあ、ちょっと他のショップと引き合いに出して、ね、安くしてくれないかって言ったら応じてくれる店もあったりと。
そうですね。
そうですよね、うん、で今日はこの浅野さんと午前中あの2本のダイビングを一緒に、
ね、
はい、お供させてもらったんですけど、
はい、
ダイビングにあの1本目入る前でしたかね、見れましたね、あの海から
ドルフィンですね。
ドルフィンがイルカさんがいましたね。
ましたね。
あれは僕初めて見ましたね。
ああ
、はい、
ああいうねダイビングボートでドルフィンが見えた時に、はい、潜らせてくれるっていうのは稀ですよ。
あ、そうなんですか、うん、
僕もタイで何回か経験しますけど、
あ
れ自体もあれなんですよ。ドルフィンがそんなにあの近くに来ないから普通は。
そうでしょうね、はい、まあ、好奇心がイルカっていうのも強いみたいなの聞いたことあるんですけど、やっぱあんまりねそうですね、
あれはいい経験しましたよ。
そうね、しかもそのキャプテンがボートのキャプテンがそのイルカの群れの方にちょっと近づいてというか、
はい、
近づいてというか一回止めてくれて船を、それでシュノーケルをつけて潜ってそしたらもうよりイルカが近くに見えてと。
そうですね、
あれはもう動物番組とかでしか見れないような世界というか
そうそうそう、
あれはなかなかできない経験で、
うん、
でなんかあの耳あのシュノーケリングで海の中に入るとイルカが超音波でなんか喋ってるみたいな。
カリカリって音するでしょ。
あれ何なんですかね。
あれはイルカ同士の会話じゃないですかね。
やっぱりそうなんですか、
うん、
普通のダイビングで魚ばっかりいるイルカがいないようなところでは聞かないような音だったんで。
そうですね。
そうですよね。
結構あの音はカリカリって音は聞きます、ね、あのドルフィンダイビングすると。
あ、そうだったんですね、うん、初めてだったんで。あれは貴重な経験でしたね。ウティラ島に来たら、まあ、そういうチャンスもあるかもしれないと。
そうですね、
これは思ってましたね。で、あとはそのホワイトシャークでしたかね。
うん、
あの運がいいと見れるっ
ていうのは。あ、ホエールシャーク。
ホエールシャークですね。
ホエール日本で言うとジンベエザメですね。
ジンベエザメのことだったんですね、
はい、
あれも運が良ければ潜ってる時に会えるポイントがあると、
は
い、ありますね。そうですか。
あれは世界最大の哺乳類ですからね。
はいはいはい、
最大で15-16メーターなるんじゃないですか。
ジンベエザメのことだったんですね、
はい、
実際そのダイバーの近くまでもう偶然来ちゃったりしてなんかもう襲われるとかそういうのはどうなんですかね。
あの彼らはね、
はい、
あのオキアミですよ。
あ、そうなんですか。
だから襲うことはないですね。
人を襲う種類のシャメサメはまた違う別のサメ
と。そうですね、ホウジロザメとかね、あのジョースのあれは、はいはい、
そうですか。そうなんですよね。僕も他のポイントであの違う国で潜った時にちょっと小さめのサメとか見たりしたんですけど、
はい、
そのインストラクターの人も特に危険だから注意した方がいいよとか言われなかったですね、
はいはい、
やっぱ人を襲うサメと襲わないサメっていうのが実際いるみたい
な。あるでしょうね。
そうでしょうね。
うん、
あ、そうですか。ウティラ島はもう本当にそういう意味でダイビング三昧の日々を送れる
場所ですね。そうですね。今日のあのドルフィンダイビングはちょっとね、
はい、
よかったですね。
そうで ですね。
初めからなかなかテンション上がりましたね。
テンションちょっと上がりましたね。でも最後にその特別ね、そのね、チップをねボートのキャプテンに払ってくれみたいな、やっぱそういうとこはビジネスしっかりしてんだなみたいな、だいたいドルに換算すると10ドルぐらい、
そうです、ね、
しっかりそれはね、うん、できれば払ってねみたいな感じで、
うん、そうそう、チップは要求するもんじゃないよ。
そうですよね。まだ今のところ払ってないですけど、まあ後でね何かあるかもしれないですけど。
そうですね、
はい、そうですね。ダイビングは浅野さんはかなり真剣にやられてるということで、
はい、
これからもまたじゃあカリブ海の他の今度行ってみたいなっていうふうに狙ってる場所とかポイントとかありますか？
そうですね、はい、カリブはもうどこもいいでしょうね。
あ、うん、メキシコとかそのベリーズとか、
あ、いいですね。
そのあたりも聞きますよね。
聞きます聞きます。
他のポイントだとあの前おっしゃられてたコスタリカの島で潜ったことがあるっていうふうに、
はい、
おっしゃってましたね。
コスタリカはね、はい、コルコバードっていうところに、
はい、国立公園がある、
はい
はい、
カーニャ島ってかなり、まあ行く人は少ない行って大変苦労しましたけど。
あ、そう、苦労したんですね。グアナハのように。
グアナハのように。
そうですか。
もうね、
はい、
飛行場が原っぱのようなところでね。
ああ、
はい、まあそこもでも自然はやっぱり世界遺産級ですね。
あ、そうですか。
やっぱりね、素晴らしいです。
そこもダイビングショップがあんまりなくて、
なくて、
ですか、
はい、
そうですか、
もう泊まるホテルもなくって。
どうされたんですか？じゃあ、
テントみたいなところに泊まりましたよ。
ご飯とかはじゃあどうにか。
ご飯とかどうにかだ。
そうですか。
結構サバイバルですね、僕のダイビングは。
やっぱりその浅野さんたくさん経験されてるってことで、あそこはすごいらしいみたいな噂を聞きつけて、うんうん、でも実際行ってみたら、こんな何もないとこだったのかみたいな。だからもうウチラ島だったりタイのタオ島だったり、
はいはい、
もう有名すぎるとこはちょっとっていう風に逆に敬遠しないで、それだけその設備が整ってて魚もいっぱいいるっていう証ですよね。
そうですね。
お客さんだったりいろんな外国人も日本人も集まるイコール、あ、じゃあそんなにね、俺はもっと絶景のポイント探すっていう風に言っても、
うんうん、
あれこんな大変なの聞いたことなかったみたいな、そうなっちゃうこともありかねないという。
そうですね、
はい、
多分2016年版の丸々の歩き方の、
はいはい、
あのカーニャ島編は僕が、はい、書いた記事が載るよ。だって行かないんだもん誰も。
投稿しちゃったらもうこんな面白い記事はないみたいな、そのねスタッフも採用するかもしれない
です、ね、そうですね、期待してください。
あ、分かりました。
載らないと思いますけど。
いやでも一応チェックします。分かりました。そうですか。でこの先ほど前半の方でその浅野さんは
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。